おはようございます。時間前ではございますが、全員お揃いのようでございますので、ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは報告事項に入ります。最初に第97回高崎恵比寿港市の開催について説明をお願いいたします。商工振興課長。
第97回高崎恵比寿港市の開催につきましてご報告申し上げます。お手元の資料をご覧ください。高崎恵比寿港市は消費者への保温感謝をコンセプトに、商圏拡大と小売業界の振興を図るため開催されるものでございます。今年も恒例となっております豪華景品が当たる恵比寿札福祉付き商品の販売や、高校生が販売を競い合う熱血高校生販売甲子園、氷彫刻の技術を競う氷彫刻高崎大会など、世代を問わず楽しめる内容となってございます。また中央銀座通りにおきまして、企業対抗綱引き大会を新たに開催いたします。開催期間につきましては、11月14日土曜日と16日の日曜日の2日間、開催場所につきましては中心市街地の商店街および高崎神社境内となっております。最後に開催にあたっての周知方法といたしまして、新聞折り込みチラシを11月13日木曜日に配布予定であるとともに、広報高崎、商工高崎、ラジオ高崎の放送などを通じ、市内外に広く呼びかけてまいります。その他にも大恵比寿像を高崎駅コンコースに展示して PR してまいります。以上、誠に簡単でございますが、第97回高崎恵比寿港市の開催についてのご報告とさせていただきます。以上です。
はい、本件に対しご質疑等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。次に第38回高崎市農業まつりの開催について説明をお願いいたします。農林課長。
はい、第38回高崎市農業まつりの開催につきましてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。農業祭りは実りの秋を迎え、自然の恵みに感謝し、食の大切さについて考えていただくとともに、市民の皆様に高崎の農産物を紹介する場、また生産者と消費者の触れ合いの場として開催しているもので、今回で38回を迎えるものでございます。今年も市内各地域で生産された農産物や加工品が数多く揃いますので、本委員会の委員さんをはじめ大勢の市民の方々にご来場いただければと考えております。キー課をご覧ください。名称主催は記載の通りでございます。開催時期になります、期間になりますが、11月15日土曜日と16日日曜日の2日間でございます。開催時間につきましては、両日とも午前10時から午後3時までで、もてなし広場にて開催いたします。実施内容でございますが、15日の午後2時からは、農業功労者や品評会、小学生の食育教育観察ノートなどの各種表彰式を開催いたします。来場の方々に楽しんでいただけるよう、農産物や加工品の販売はじめ体験コーナーを設けるとともに、ステージイベントとして初日に八木節や獅子舞、2日目には高崎高校の和太鼓演奏、高崎商科大学附属高校のバトントワリング、バルーンアートショーで会場を盛り上げていただくほか、参加型の企画として農業クイズ大会も両日開催実施いたします。また今年度の新規企画といたしまして、本市の特産品であります梅を楽しめる企画として、高崎の梅大集合と題し、高崎産梅を使ったジャムを味わえるパン焼き体験をはじめ、各種梅干しやカリカリ梅の食べ比べ販売、地元 NPO 団体による梅シロップ作り体験、キッチンカーによる高崎産梅を使った飲食販売などを計画しております。その他、毎年好評の新鮮野菜を販売する軽トラマルシェや、6次産業化に取り組む農家が作った加工品の販売、農林業機械の展示、オリジナルエコバッグのプレゼントキャンペーンも引き続き予定しております。最後になりますが、この農業祭りの周知方法でございます。各町内会の掲示板へのポスター掲示のほか、 広報高崎の11月1日号や市ホームページなどを通じて周知してまいります。以上、誠に簡単ではございますが、第38回高崎市農業まつりの開催につきましてのご報告とさせていただきます。以上でございます。
本件に対しご質疑等がございましたらお願いいたします。丸山委員。
はい、ご説明ありがとうございます。大変楽しそうな企画でですね、特に今年度の新規企画というところで、さまざま知恵を発揮してですね、企画をしていただきましてありがとうございます。では、私素人の思いつきのようなお話で大変恐縮なんですけども、高崎倉渕でメロン作っていただいてまして、時期がね、ちょっと違っちゃいますけれども、ハウス栽培もしているので、素人 の浅はかな考えで申し訳ないんですけども、こうメロンをこう限定いくつみたいな形でこう出していただくような企画っていうのはどうなんでしょうか。
農林課長。
お答えいたします。ただいまですね、ご意見いただきましたメロンの販売に関しましては、今回ですね、ちょっとですね、時期の生産の都合もありまして、ちょっと検討は進めていたんですけども、今回はですね、梅に特化したものとして、企画の方はさせていただいておりますので、現時点ではですね、ちょっと梅のメロンの販売に関しましては予定がない形です。申し訳ないですけど、よろしくお願いします。
丸山委員。
わかりました。ご検討はね、していただいたということで、ただ諸事情で今回見送られているということでございますので、また何かこう出せるその条件が揃いましたらですね、ぜひよろしくお願いいたします。以上でございます。
他にございませんか。白石委員。
以前はですね、バケツ苗の観察ノートの表彰等があったように思っているんですが、そのあたりと食育教育ノートっていうのとの関係はどうなんでしょうか。
農林課長。
お答えいたします。今ですね、お話ありました食育教育観察ノートの方がですね、すみません、バツケツ2年のですねコンテストの、表彰になりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
白石委員。
はい、わかりました。稲作にですね、触れる機会をいろんな形で取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にございませんか。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かございましたらお願いいたします。副市長。
はい、その他はございません。以上です。
なければこの際、委員の方々から執行部に対してお聞きしたいことがございましたらお願いいたします。金子委員。
はい、令和2年度から行われております特殊詐欺対策電話装置購入補助金についてお聞きいたします。今までの実績と今年度の申請状況はどのようになっているでしょうか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。特殊詐欺対策電話装置購入補助金の実績でございますが、令和2年度が518件、令和3年度が375件、令和4年度が526件、令和5年度が501件、令和6年度が486件で、合計2406件となっております。また、令和7年度の申請状況でございますが、10月27日現在、209件となっております。以上でございます。
金子委員。
はい。公表内容です。私の周りにも安心できる、つけてよかったという声が届いております。またこの事業なんですけれども、市民の方への周知はどのように行っているでしょうか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。収支方法につきましてはですね、広報高崎やホームページへの掲載、安心ホットメールによる発信、家電量販店や高齢者が利用する長寿センター、高齢者安心センター等へのチラシ配布、また民生委員や防犯委員等にですね、ご協力をいただき周知を行っているところでございます。以上でございます。
金子委員。
はい、ありがとうございます。私が お聞きした話なんですけれども、市の窓口へ介護保険のことを電話で相談した際に、この事業のこともお聞きしたそうなんですけれども、ちょっと行き違いかもしれないんですけれども、 対象になりませんと言われて、あの諦めようかと思っていたっていう方がいたんですけれども、防犯少年課が窓口で対象になりますってお伝えをいたしました。この事業は70歳以上が対象ということで、介護保険課や長寿社会課などにも問い合わせがいくこともあると思います。この事業だけでなく、こういった関連性のある事業に関しては、特に各部署の連携をより一層取っていただいて、周知の協力やよりスムーズに市民の皆さんが利用できるように要望いたします。以上です。
はい、他にございませんか。高橋委員。
ちょっと何点かお伺いします。1点目はグルーニンバスの関係なんですけど、これ私どもの会派の議員のところへ、ある事業者がですね、そこで社員の皆様と懇談会を持った時の意見として出たものを市の方へ、要望を上げたそうです。それは中身は、要するにバスの車両がもう古くなって安全走行に支障が出ているレベルになっていると。で、車両の更新を要望しましたが、予算がないので厳しいとの回答があったということでございます。それはそうなんだというふうに思いますが、私がお聞きしたいのは、このグルリンバス更新の時期とか、あとはそのタイミングっていうんですか、どんなようなそのルールっていうんですかね、そういうものがあるんですか、教えていただければというふうに思ってます。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。お話 の、 あのバスの車両につきましては、もちろんこう日々の安全な運行が必要でございますので、こう適宜こう修繕も行いつつですね、継続的に、予算をいただいて車両の入れ替えを行っているところなんですが、入れ替えのこう絶対的な基準と申しましょうか、そういったものは設けてございませんで、走行距離使用状況ですとか、それから修繕の状況、また運行事業者さんのご意見も踏まえた上でですね、入れ替えの優先度を検討しつつ、予算の範囲内で、入れ替えの方を進めているところでございます。車両どうしてもちょっと高額なものでもございますので、適切なメンテナンスを入れながらですね、大切に使わせていただきながらも、車両の入れ替え、これも継続的に進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
高橋。
課長、答弁いただきました。本当に予算との関係でね、今答弁のあった通りだろうというふうに思うんですが、ただやはり安全を確保するということは、これは大切な要素だというふうに思ってます。そこで今の中でその安全性について、メンテナンスも行っているというふうにも言ってましたが、その事業者との人のその連携っていうのが明確な、なんていうのかな、こう対応はないみたいですね。その要するに老朽化してるとか、故障が出てこれはすぐに変えなくちゃならないというような、そういう事業者との、人のキャッチボールっていうんですか、そういうものはどのような形になさってるんでしょうか。
地域交通課長。
はい、答えいたします。もちろんこう車両につきましては、こう日常的に修繕が必要になるケースもございますので、こう日常的にですね、事業者さんとは日々の運行管理の状況を共有している、そういったことで私どもはちょっと認識をしております。実際、今年度中もですね、運行の状況に合わせて車両の故障ですとか、修繕が必要な状況というような情報を共有した上で対応をしていただいているところでもございますので、これからもちょっと密に連携を取って、安全運行に努めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、若橋委員。
はい、課長ありがとうございます。その方向でお願いしたいと思うんですが、あとはこの故障したバスなんかに対して、その台車等は市の方では用意されてるんでしょうか。
地域交通課長。
はい、答えいたします。基本的にですね、グルリンのバスの車両につきましては、今お話のありました故障の時だけでなくて、定期点検なんかもございますので、毎日すべての車両が出てしまうような運用はしてございません。大体的に運用できる車両も含めて日常の運行をしておりますので、その点はご安心いただければかというふうに思います。
はい、はい、高橋委員。
はい、その点は了解いたしました。 まあこなんていうかな、交通事業者っていうんですか、実は私もあのバスではないですけど、以前そのようなところに、従事しておりましたけど、要は輸送業っていうのは何よりも安全が第一で、安全は先取りするもんだなんですよね。それはバスでも鉄道でも。ですからぜひそういう先取りをするという考え方を入れた、事業主体っていうんですかね、そういうものをもう一度私は構築してほしいなというふうに思ってます。やはりあの事業者の方で安全走行に支障が出ているレベルのバスをなんとかしてほしいというのは、これは切実な問題だと思いますので、ぜひそういうことにも、まあ、新しい車両を入れろとかそういうんじゃなくて、タイムリーに対応できるような体制を整えていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、次はですね、またこれ飛んじゃうんですけど、ゴミ収集の関係でお伺いしたいというふうに思います。9月の決算議会でも例のモバイルバッテリー、最近そこら中で話題になってますけど、火災等が、ね、発生するような事象も起きてますけど、例のパッカー車が8月に太田では消防車が出動するような事故がありまして、高崎においてもパッカー車から、まあ、煙が出てると言ったような事象があったことは、これは確認をされております。でその時には空き地を見つけて、そのゴミを全部出して、それで消火をして対応してるらしいんですけど、まあ、それなりの対応をするということで、ゴミ瓦版なども市民に呼びかけるため新年度から新しくしていただけるそうなんですけど、パッカー車の場合はモバイルバッテリーだけじゃなくて、ボンベ缶なども結局圧縮されますから、そこで中で爆発を起こして、まあ、火災にはなってないけど煙が出るようなことが発生するというふうにも言われています。で正直言って事業者の人も困ってるんです。ですから事業者の人の要望からすると、ぜひその行政と連携した対応マニュアルを作ってほしいということを前回も言いましたけど、まあ、市の方が検討していただくということなんですけど、その辺の進捗状況について お知らせ願いたいというふうに思います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。9月の委員会におきましても同様のご質問ご提案をいただき、お答えをさせていただきましたが、ごみ収集時の火災発生を未然に防ぐには、まず排出する側がルールを守り分別を徹底することが何より重要であると考えております。リチウムイオン電池等の対応といたしましては、お答えいたしました通り、今年度5月から資源物ごみステーションの乾電池収集用の赤いコンテナに排出することができるようになっております。こちらは広報高崎やホームページ、さらに SNS を通じて周知を図っており、次回配布予定のごみ瓦版には最新の情報を掲載する予定でございます。また、カセットボンベやスプレー缶などは中身を使い切って所定のネットへ排出していただき、中身が残っているものにつきましては市の窓口へお持ちいただくよう以前より周知をしているところでございますが、引き続き注意喚起を図ってまいりたいと考えております。収集時に車両火災が発生した際の対応マニュアルの作成につきましては、現在、警察署や消防局等、関係機関への聞き取りを行っているところでございます。ごみ収集につきましては、地域ごとに状況が異なることもございますので、収集運搬業者と連携を図りながら、他の自治体の取り組み事例も参考にし、効果的な対応策を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、課長から答弁いただきました。まあね、効果的な対応策を検討していきたいということなんですけど、大体いつ頃までにという目標を持ってやってらっしゃるんでしょうか。その辺についてお答え願いたいというふうに思います。
一般廃棄物対策課長。
正式なマニュアルがいつということは申し上げられないんですけれども、簡単な対応フローズですとかそういったものをちょっと作成いたしまして、11月にある業者さんの説明会ですとか、まあ、3月にもあるんですけれども、その際に説明ができるような形を取っていこうと考えております。以上でございます。
はい、はい、
高橋委員。
はい、具体的にお答えいただきました。まあね、正式にはいつということは言えないけど、11月3月で一歩ずつ進めていくということでございます。ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。あのパッカー車って聞いたんですけど、1台1500万から2000万円ぐらいするそうなんですね。で、事故が起きるとそれが使えなくなっちゃうん でなかなかそれだけの高価な車両だから、予備の車両はなかなか持てないらしいんですね。はい、ですから まずはそういう事故が起きないような対策を本当にあの事業者し連携してしっかりと取っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。でもう一点なんですけど、あの10月の14日から16日行われました、あの東口の自由通路のスタンドバーっていうんですか、ゼロ次会っていうんですか、はい、歌い文句はね、あれ私もちょっとお邪魔したんですけど、かなり盛況だったというふうに思うんですけど、出展者やその参加者の皆様のご意見等をもしあのなんていうかな、お伺いしているようでしたら、どんなご意見があったのかお伺いをさせていただければというふうに思います。
観光課長。
はい、お答えいたします。10月の14日から3日間開催いたしました高崎スタンドバーでございますが、開催の3日間とも非常に多くの方にご来場いただきまして、各日ともオープン待ちの列ができるほどで、駅東西自由通路の活性化の注目度の高さが伺えました。市内からの利用者が多かったんですけれども、埼玉県からこのイベントのために来て高崎に泊まった方もいらっしゃいました。さらには東京から出張できたサラリーマンが新幹線の乗車前に利用している方もいらっしゃいました。来場した方からはですね、またやってほしい、常設でも営業してほしいといった声や、このまま帰るのはもったいないので二次会にも行きたいと思う、などといった声が寄せられました。また出店した方からもですね、予想を超える多くの方にご利用いただき販売をしていて非常に楽しかった、次回はもっとこうしたいなど、いろいろなアイデアが湧いてきた、また開催してほしいなどいった声が寄せられるなど大変好評でありました。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、あのまあ観光協会が主催でね、はい、あの本当に今課長が言ったように大変好評であったというふうに思ってます。あの話は古いんですけど、高崎駅が東西自由通路が自由化になった時に、まあもうその時に私はあの 今ね使ってる高崎市の自由通路が死んじゃってるよと、何か利用方法はないんかないんじゃないんですかっていうことで提案したことがあるんですけど、まあその時には消防法だとかいろいろ規則の絡みがあってそう簡単にはできないというようなお答えをいただいて、ずいぶん年数が経ってから、はい、このような取り組みが行われました。あの非常に私自身も喜んでいます。でもう一点は課長、うん、参加者の人からも次もやってほしいという意見が出てたということなんですけど、これはあの観光協会と連携しながら定期的に開催していく予定なのか、まあ、夏とか冬の寒い時はちょっとねあれでしょうけど、その辺についてお考えがあればお聞かせ願いたいというふうに思います。
観光課長。
はい、お答えいたします。今回は実験的に3日間限定で取り組んだところでございます。これらの成果を踏まえてですね、今後どのように開催できるか韓国協会等関係者と協議しながらですね、工夫してまいりたいと考えております。以上でございます。
うん、はい、
高橋委員。
ということは今後開催をしていくということには前向きに取り組んでいくという解釈でよろしいんでしょうか。
観光課長。
はい、お答えいたします。そのようにあのしっかり関係各省とですね協議をしてですね進めていきたいと考えております。
はい、了解しました。ありがとうございました。
はい、他にございませんか。なければ以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。